はい、どうも、もじひげです。今回ご紹介する本は、失敗の科学、失敗から学習する組織、学習できない組織、マシューサイド著という本をご紹介していきます。この本ですが、あらゆる失敗の事例を紹介してくれています。そしてその失敗の事例から、なぜ失敗から学習することができない組織があるのか、そして学習できる組織、学習できる人というのはどういうこと、どういうマインドを持ってどういう仕組みを使って、成長するように成長にの糧としているのかということをご紹介してくれている本です。非常に多くのことを学べる本なので、ぜひ、気になった方は読んでいただければと思います。で、今回この流れで、説明していきたいと思います。まず本についての概要、そして失敗を隠すことと共有することの違い、次になぜ失敗を隠してしまうのか、次に失敗から成長につなげるためには、最後に本から行動につなげる、この順番で説明していきます。で、最初に本についての概要ですけれども、著者ですね、著者マッシュー・フィリップ・サイドさんという方です。1970年生まれの11月2日の50歳でイギリスのご出身だそうです。元卓球の選手でオリンピック代表でもあると。その後 BBC やユーロスポーツでコメンテートをしたり、タイムスのジャーナリストをしていたそうです。本は5冊書いているそうで、今回の失敗の科学は2冊目に当たるそうです。現代はブラックボックスシンキング Why most people never learn from their mistakes という現代らしいです。ブラックボックスはおそらく飛行機のブラックボックスですかね。あとは、副題の方がなぜ人は失敗から学ぶことができないのかみたいな、副題になっています。本の目次ですけれども、全部で7章構成になっています。第1章が失敗のマネジメント、第2章が人は嘘を隠すのではなく信じ込む、第3章が単純化の罠から脱出せよ、第4章が難問はまず切り刻め、第5章が犯人探しのバイアスとの戦い、第6章が究極の成果をもたらすマインドセット、終章が失敗と人類の進化という流れになっています。で、本書に書かれている目的ですけれども、本書の目的はこうした失敗の捉え方を根本から覆し、仕事や日常生活で究極のパフォーマンスを引き出すことにある。我々は今、個人として、組織として、社会として、失敗との付き合い方を見直さなければならないのだ、というふうに書かれています。この本ですが、数多くの、失敗の事例を書いてくれています。そしてその失敗から、なぜ人は学ぶことができないのか、そして学べる人はどんなことをしているのか、ということを丁寧に書いていっていますので、そちらの方を要約して説明していきたいと思います。はい、失敗を隠すことと共有することの違いというところから見ていきたいと思います。2つ項目がありまして、医療業界と航空業界、そしてもう1つが失敗にはパターンがあるというところを見ていきたいと思います。まず最初に医療業界と航空業界からですね。で、航空業界からデータの方で見ていきます。1912年には米陸軍パイロットの14人に8人が事故で命を落としていたそうです。だいたい2人に1人以上という恐ろしい数字ですね。これが2013年には3640万機の民間機が30億人の乗客を乗せて、そのうち亡くなったのは210人のみと、素晴らしい改善ぶりですね。で、欧米で製造されたジェット機については事故率はフライト100万回につき 0.41 回、単純計算すると240万フライトに1回の割合だそうです。これは失敗を共有して改善することで得た改善結果であるというふうに書かれています。具体的に改善の仕組みというのは何なのかというところなんですけれども、2つのブラックボックスが重要であると言われています。この2つ何なのかというところなんですけれども、1個は飛行データ、もう1つが音声データ。この2つを徹底的に原因を究明して結果を共有するということを続けることで、劇的な改善を得ることができたというのが航空業界と本書で書かれています。この改善の仕組みというかですね、 この徹底的に原因を究明するというところなんですけれども、本書でもこのハドソン川の奇跡というところに触れてるんですが、映画も実際に私見たことあるんですが、大変面白いのでぜひ、ちょっと気になる方は見ていただけるといいんじゃないかなと思います。このトム・ハンクス演じる機長さんがですね、緊急着陸、川で緊急着陸をするんですけれども、この緊急着陸の必要性が本当にあったのかというのを独立した機関から激詰めされるという、映画になっております。すごくはしょってますけれどもね、とても面白いので、ぜひ気になった方は見ていただければと思います。でこちらが航空業界ですね。続いて医療業界、それに対して航空業界に対して医療業界ですけれども、データで同じく見ていきたいと思います。現在アメリカでは毎年4万4000人から9万8000人が回避可能な医療過誤によって死亡しているそうです。2013年に患者安全ジャーナルに掲載された論文では、回避可能な医療過誤による死亡者数は年間40万人以上に上ると算出されたと言われています。現在世界で最も尊敬を集める医師の一人、ジョンズ・ホプキンス大学医学部のピーター・プロノボスト教授は次のように発言したと言っています。ボーイング747が毎日2機事故を起こしているようなものだと。医療業界はこんなに危険だと。先ほど、見た航空業界は240万フライトに1回の割合でした。ただこれを航空業界と同様に比較すると、医療業界はボーイング747が毎日2機事故を起こしていると、まあ、恐ろしい数字ですね。そうなってくると、と、プロノボスト教授が、言っていると本書では述べられています。でアメリカの三大死因になるんですけれども、1位が心疾患、2位ががん、3位に医療過誤が来るというふうに、本書では書かれています。でその中でなぜこんな状態に陥ってしまっているのかというところで、クローズドループが、大きな原因であるよというふうに書かれています。クローズドループとは、失敗や欠陥に関わる情報が放置されたり曲解されたりして進歩につながらない現象や状態を指すと。逆にオープンループというものは、失敗が適切に処理されて学習の機会や進化がもたらされているよという状態です。でこのクローズドループの代表的な例に、射血を本書は挙げてくれています。射血って何なのというところなんですけれども、血液の一部を抜き取る排毒療法ということみたいです。これは西暦2世紀にギリシャの医学者ガレノスさんが広めたそうです。当時の最高の知識を持った学者が善意から生み出したものだったんですけれども、実際の効果がないばかりか、中には非常に有害なものさえあったということみたいです。彼ら、医者のことですね、その射血を実施した医者たちは、患者の調子が良くなれば射血で治ったと信じ、患者が死ねばよほど重病だったに違いないと、奇跡の射血でさえ、救うことができなかったのだからと思い込んだそうです。この状態、2世紀からなんと19世紀まで続けられていたそうです。なんでこれ気づかなかったのかということなんですけれども、一度も検証しなかったそうですね。この射血自体に本当に効果がある治療法なのかということを検証しなかったと、本書では書かれています。医療業界というのは、完璧でないのは無能であるというふうに言われている業界みたいです。失敗した場合には調査を基本的にはしないと。そして患者の家族などに説明するときには婉曲法が使われてしまうというふうに書かれています。技術的な問題が生じた、複雑な問題が起こった、不測の事態だったなど、本当のことを言っているけれども真相は分かっていないという状態ですね。これが医療業界と航空業界の違いであるというふうに本書は書いています。でもう一つ、失敗にはパターンがあるという点なんですけれども、医療業界も航空業界も失敗には同じようなケースがあったと書いています。でその、失敗の同じようなケースなんですけれども、上下関係によってチームワークが低下していました。機長や医師以外には状況が把握できており、対処が分かっていたんです。看護師や副機長、機関士の方ですね、その方たちは状況が見えていて、こうした方がいいというのが分かっていた。 だけれども上下関係があり、強く機長や医師に対して物を言えなかったそうですね。で、そして最大の権限を持っている機長、医師は時間の感覚を失っていたそうです。これはなぜかというと、集中のしすぎが裏目に出ていたということを本書では書かれています。これ全然違う本なんですけれども、失敗の科学にもすごく似たようなことが書いてあるなっていうことを思い出しました。インパール作戦のことなんですけれども、誰しもが作戦失敗して中止すべきだと思っていたそうです。しかし司令官には中止を提言することはできず、さらに司令官自身も中止すべきと思っていたが言えずに作戦続行してしまったそうです。後に司令官は私の顔色で察してもらいたかったというふうに言っていたそうですね。乙女かみたいな話ですよね、本当に。で、これに対してこのコミュニケーション不足、コミュニケーションの問題があるという点に対して医療業界はどうしたかというところなんですけれども、これは言い逃れの文化が染みついてしまっているそうですね。で、医師が最善を尽くしましたと言って終わってしまうと。で、調査する独立機関もないというのが医療業界だったそうです。一方で航空業界はどうしたかというところなんですけれども、先ほど説明に出たブラックボックスですね、これを回収して調査すると。で、調査するのは独立した機関で、調査した結果は一般公開され共有もされると。で、徹底して調査した結果、改善策としてチームワークを重視した管理訓練、機長は参加型の管理技術、その他のクルーは主張の技術を習得するという改善策を打ち出したそうです。この改善策はどんどんブラッシュアップされて世界中に共有されていき、航空事故率が下がり始めるということが起きていったそうです。医療業界は調査もせず改善策も打ち出さずということで、失敗から得る機会を失っているというふうに見ることができます。一方、航空業界ではブラックボックスを回収、そこから徹底的に調査をして改善策を打ち出し、さらにその改善策をどんどんブラッシュアップして世界中に共有していくことで業界全体の事故率が下がり始めたという改善のループを作り出しているように見ることができます。これが、失敗を隠すことと共有することの違いという点で見ていきました。まだ残り、3つ項目があるんですけれども、ちょっと1本15分ぐらいで撮ってみようかなと思いますので、1本目はひとまずここまででやめてみたいと思います。気になることやわからないこと、こうした方が、もっとこうした方がいいということがあったら、コメントなどいただけると大変助かります。では、ご視聴ありがとうございました。